ルチョイス775出張スペシャル地域交流編。この番組は FM 舞鶴がさまざまな場所に出かけていき、クールチョイスの情報発信をする特別番組です。今日のクールチョイス775出張スペシャルは、積水ハイム舞鶴展示場にお邪魔して公開収録をさせていただきます。こんにちは、 FM 舞鶴パーソナリティの奥野あかりです。今日は白鳥通りにあります積水ハイム舞鶴展示場さんにお邪魔しております。外からはね、毎日見ていて、素敵なお家がたくさんあるな、このお家に住めたらいいななんてね思いながら見ておりまして、今日初めて中に入らせていただきました。とっても素敵なお家で、お家の中でね迷子になりそうなぐらいとっても広いね素敵なお家にお邪魔しております。さあ早速ですけれども、今日のクールチョイスゲストをご紹介いたします。積水ハイム近畿株式会社から渡辺元之さん、中野亮さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。お願いします。
では渡辺さんから自己紹介をお願いいたします。
はい、積水ハイム舞鶴展場の渡辺と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
積水ハイム舞鶴展示場の中野と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、お二方、クールチョイスっていうのをご存知でしょうか？
言葉は聞いたことあったんですけれども、はい、詳しく内容とかは分からなかったです。
渡辺さん、いかがですか？
そうですね、私も一緒です。
そうなんですよね、皆さんクールチョイス言葉は知ってるんだけれども、具体的にはどういうことなのかっていうのはっていう方が多いんですけれども、ということなので、今日はリスナーの皆さん、それから渡辺さん、中野さんとご一緒にクールチョイスについて情報発信をしていきたいと思います。クールチョイス775出張スペシャル地域交流編、スタートいたします。さあ、それではですね、積水ハイム近畿株式会社さんですけれども、積水ハイム、名前をご存じない方いらっしゃらないと思いますが、念のためですね、どういう会社なのか渡辺さん、お話しいただけますか？
はい、積水ハイム近畿株式会社ですけれども、住宅の販売から施工までをさせてもらっている会社になります。はい、本社の方が大阪にございまして、京都、滋賀、兵庫、奈良、和歌山に、それぞれ、支店がございます。その中で、今日は北近畿支店ということで、ご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。で、はい、で支店の方が福知山にございまして、京都、福井や兵庫県で主に営業活動をさせていただいております。展示場自体は、5店舗ございまして、その中から今日は舞鶴展示場ということで、ご案内をさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。何でも渡辺さんは、はい、今日から、はい、こちらの方にいらっしゃった、赴任されたということなんですよね。はい、舞鶴の印象いかがですか？
そうですね、私実際住んでるのは舞鶴になりまして、はい、この間まで京丹後市の、峰山というところにあるモデルハウスで、はい、勤務しておりましたけど、舞鶴も以前には勤務しておりますので、近くに戻ってこれたかなというような感じでございます。
はい、はい、中野さんはもうずっとこちらに、舞鶴の方でいらっしゃいますか？
はい、出身も、舞鶴でして、去年の12月から、はい、舞鶴展示場で、働かせていただいております。
あ、そうなんですね。はい、まだまだ新しい、これからというところで、先輩渡辺さんについてというところでございますね。はい、はい、で、舞鶴展示場についてお伺いしたいんですけれども、モデルハウスとっても素敵なお宅なんですけれども、広いですよね。キッチンとかもすごく最先端、はい、だけれどもこう、はい、木がふんだんに使われていたりとかで、モダンな感じがするんですけど、これは和風モダンっていうんですかね、どんな感じなんでしょう？
そうですね、 あの玄関入ってきてもらいましたら、まあ、いきなりちょっとねあの畳のお部屋が見えるんですけど、
お店かと思うん
ですよ。ありがとうございます。まあその前に、まあ、木の面格子があったりですとか、はい、まあ、あの壁とか床とかでも自然素材の木材なんかもあのふんだんに使わさせてもらってますので、はい、まあ、非常にまあ柔らかいイメージの、うん、天井となっております。
はい、あとあのこの快適エアリーというものがあのね、ありますけど、これ何でしょう。階段の下のところに何かあるんですけれども、
はい、今流行りといいますか、あの今の、その最先端の、機能として全館空調システムというものが、うん、あるんですけれども、
全館空調システム、
はい、あの、まあ、名前の通り、全館全室が、同じ温度であの保てるという、機能になっておりまして、
そうなんですね、
はい、うん、でそちらが、当社の、名前として快適エアリーという名前になっております。
そうなんですね、はい、それはすごいですね、はい、あとはあのガレージもなんか特徴があるということなんですが、どういった特徴がありますか。
そうですね、あのこちらやっぱり舞鶴といいますと、やっぱり冬場になりましたら、まあ、雪が多かったりですとか、うん、まあ、日本海側になりますので、あの結構やっぱ雨が多い地域になります。でそんな中でですね、まあ、家の横にガレージを併設させてもらってるんですけれども、まあ、お車から例えば奥様帰ってこられましても、雨濡れずに家の中に入っていただけたりですとか、まあ、冬場とかですもね、あの雪かきとかしないでさっとこう出れるっていうのは非常に便利かなというふうに思います。
そうですね、家族に優しいガレージ、
そうですね、
という感じですね。はい、ありがとうございます。で、今日のテーマ、クールチョイステーマは省エネ住宅の普及促進についてということなんですけれども、本日のクールチョイス775出張スペシャル地域交流編は積水ハイム舞鶴展示場からお送りしております。さあそれではですね、改めまして省エネ住宅の普及促進について考えていきたいと思います。積水ハイム舞鶴の、近畿株式会社の渡辺元幸さん、それから中野亮さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、で、省エネ住宅ということに関しまして、積水ハイムさんの取り組みというのを教えていただきたいなと思うんですけれども、はい、どういうことがありますか。
そうですね、あの積水ハイムといいますのが、まずあの地球環境に優しく、まあ、光熱費を抑えて、まあ、日常はもとより、まあ、災害などによるような非常時でも、まあ、自宅で過ごせるような在宅避難が可能な住まいの提供というのをあの行っております。
はい、
でそれで、大容量によってより、生活に必要な電力をたっぷり発電しまして、うん、まあ、蓄電池で発電した電力を蓄えて夜間とか、まあ、停電でも活用いただけて、でさらには、まあ、スマートハイムナビというシステムによって電力の見える化や、空調とか蓄電池の運転というのをコントロールさせていただいて、はい、まあ、無理無駄なく省エネというのを実現させてもらっております。うん、まあ、そんな日常を、まあ健やかに過ごしてもらって、まあ、最近多発するような大規模な自然災害に備える一応スマートで、レジリエンスというような、うん、考え方がハイムの考え方というふうになっております。
それはとてもあの心強いというかね、
ありがとうございます。
安心ですよね。やっぱり今あの予期せぬ災害が多い、
そうですよね、
昨今ですから、うん、備えれば憂いなしという感じで、ね、とても安心だと思います。そしてですね、FM 舞鶴のあります舞鶴市西市民プラザというところですけれども、あの円満寺という場所にありますけれども、この、 あの駐車場の前にですね、最近ボンボンボンと家が建ちましてですね、あの私も車を止めておりましたら、なんかある日突然じゃないですけれどもあのすごく早くポンポンとね、お家が建ちまして、どこのお家だろうと思ってましたら、積水ハイムさんのスマートハイムシティ円満寺という住宅地ということをお伺いしまして、こちらはどういった特徴があるんでしょう。
はい、スマートハイムシティ円満寺は、全11区画の、分譲地に になっておりまして、現在、分譲住宅を2棟、建築中になっております。
全部で何棟あるんですか？
全部で、現在が3棟、
はい、
建築中と、もう建っている棟とございまして、
はい、
で今2棟が、これから分譲住宅として、はい、販売させていただく、形になっております。
なんか外枠といいますかができるのがすごく早かったような気がするんですけれども、
はい、
渡辺さん、それも積水ハイムさんの特徴なんですか？
そうですね、ちょっと申し訳なかったですけど、まあ、建築っていろいろな建て方があるかと思うんですけど、はい、まあ、積水ハイムって特に特徴がございまして、うん、まあ、家づくりの大半を工場で行っております、
はい、
ですのでこういう外壁ですとか窓枠、まあ、そういったものは全部工場の方で仕上げさせてもらいまして、で工場で仕上げたものを現場に持ってきまして、だいたい朝から始めましたら夕方にはまあ屋根まで上がっていると、そういった作り方になっておりますので、はい、
そうなんですね。昔の大工さんがこう何日もかけてやるようなのではなくて、今は
そうですね、
はい、そういうふうにいろんなこう節約、それもエコの一つではありますよね。
どうですか、まあ、エコにもなってるかと、まあ現場では、ね、まあ、ゴミを出さないゼロエミッションというような取り組みがあったりですとか、はい、そういうこともあるんですけれども、まあ、工場生産にすることによって、まあ、一応大量生産という意味ということではなくて、はい、まあ、設計通りのまあ強さであったり精度であったりとか、あと、まあ、今まで の建築はどうしてもこう風雨にされてしまいましたので、はい、やっぱり木というのは雨に濡れてしまうとやっぱ品質は良くないということもありますので、はい、まあ、そういったことを解消する建て方として工場生産というのにさせてもらっております。
そうなんですね。他にも特徴ありますか？なんかソーラーがついているという標準といいますか、最初からついているということなんですよね。
そうですね、まあ、こちらで、お建ていただく、ものとしては太陽光発電、
はい、
蓄電池を、基本的には、搭載していただいて、うん、まあ省エネ住宅を、
はい、
皆様にお建ていただいているという形になっております、
うん、やっぱりそういう省エネ住宅をご購入されるお客様っていうのは、基本的にその環境に対するその意識が高いとか、やっぱそういう方が多いんでしょうか？
まあ、中にはね、やっぱり環境にすごく関心があられる方も、まあ、以前に比べるとかなり多くなってきたと思いますし、
はい、
まあ環境に優しいことは、まあ、イコール家計にも優しいっていうところにもつながっていきますので、
はい、
どちらかというと、まあ、そういう観点からやっぱりお選びいただいていることというのは多いのかなというふうに考えております、
うん、はい、ね、環境に優しい、それからだけでなく経済的でもあるということで、お財布にも優しく、地球にも優しいという、ね、温暖化防止にも、貢献しているといういいことづくめですね、
はい、
では、スマートハイムシティエマジについて、もう少し教えていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
はい
はい、スマートハイムシティエマジは人気の、明倫小学校の、エリアになっておりまして、市民プラザさんの方でも、子育て、
子育て広場、
子育て広場も、はい、終わりということで、まあ、子育ても、すごく、
そうですね、はい、とっても環境、子育て環境にとってもいいですよね、
はい、いいところになりますので、はいはい、ぜひスマートハイムシティ円満寺にお立ち寄りいただければと思います、
はい、今行けばね、立ってるところが見れるということで、ちょっと散歩がてらね、ぶらっと秋ですから散歩にちょうどいいと思いますので、スマートハイムシティ円満寺ぜひね、ご覧いただきたいと思います。そしてついでに西市民プラザにFL 舞鶴にもお越しいただきまして、ちょっと見学来たよって言っていただければ、まあ、ステッカー差し上げたいと思いますので、 お待ちしております。積水ハムさんでは完成見学会とか、開催を予定されているということなんですけれども、
はい、10月の、9日と、10日の、土曜日と日曜日で、
はい、
中舞鶴の、中舞鶴で、完成形見学会を行う、予定にさせていただいております。
はい、ありがとうございます。それ以降の予定につきましては、積水ハイム近畿株式会社さんのホームページなどでもお知らせしているということですので、こちら、検索していただければと思います。さあ、渡辺さん、
はい、
では実際に、なかなか言葉ではこの素敵なお家、モデルハウスの様子をお伝えすることがなかなか私も語彙がないものでできませんけれども、ぜひ皆さんに来ていただいて一度ご覧いただきたいということですよね。
はい、そうですね。
こちらは何時から何時まで空いてますか？
定休日がですね、まず、火曜日水曜日となっております。平日あと土日につきましては朝の10時から、18時まで通常営業をさせてもらっておりまして、お約束がありましたらそれ以外の時間でも開けさせてもらうことは可能ですので、
はいはい、
ご連絡いただければと思います。
はい、では一度連絡をした上で、お越しいただいた方がいい。
自由にお時間があるときに予約なくても、来ていただいても結構なんですけど、このようなご時世ですし あまりお客様どうせ重なり合いたくないなということでしたら、はい、ご連絡いただいた方がより確実にご案内ができるかと思っております。
わかりました。では連絡先の電話番号を教えていただけますか？
はい、よろしいですか、はい、0773662251になります。
はい、じゃあ見学ご希望の方ね、ぜひ連絡していただいて、お越しいただきたいと思います。この時間はクールチョイス775出張スペシャル地域交流編を積水ハイム舞鶴展示場から公開収録でお送りいたしました。今日のクールチョイス脱炭素アクション省エネ住宅普及促進についてお伝えしました。本日のクールチョイスゲストは積水ハイム近畿株式会社渡辺元之さん、そして中野亮さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またぜひ、ね、お越しいただきたいと思いますが、さあそれでは最後にですね、今日の番組の合言葉を一緒にお願いいたします。みんなでクールチョイス775。ありがとうございました。
ありがとうございました。
担当は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりでした。